はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。
私はもう本当単純にお客さんの家が、私が結局死んでも家は残るんで、その価値が落ちないように、いつ家売る場合もあるじゃないですか、何して売る場合もある、で子供が引き継ぐ場合もあるし、そういう人が損しちゃったらかわいそう
です。いや、そうなんですよ。
それだけは、でどう見ても今の計算でやると、だって建てて引き渡した瞬間に半値じゃないですか。半値ですよ。3000万かけたのが1500万しか売れないって言ったら何なんだろうって思いますよね。
そうなんですよね。
あとちょっと今無理強いで言うんですけれども、全国でこんなような活動をやってるような地域の工務店、どこでもいいんですけども、もし紹介していただければ伺いたいんですが、ありますか？
全国ですか？
どこでもいいです。東京でもいいし、神奈川でもいいし、北海道でもいいし。
このワンストップ的な形？
ワンストップ的な形。
ワンストップ的なところね。
この
そうなんだよ。パッと浮かぶかって言ったら、そうなんだよね。でも今は
いないか。
パッとワンストップって言うとすぐに浮かばないな。確かに。
そうだよな。じゃあ
でも僕もその建築と不動産っていうのはやっぱりこれから工務店がちょっともう勉強始めておいた方がいいところなので。
そうですね。今回のテーマは建築と不動産っていう、私のチャンネル名そのまんまなんですけど。
でもそうですよね。
なぜ建築と不動産かっていうのは、建築は不動産であって不動産は建築を扱うからなんです。ただこの2つの隔たりがあまりにも深いんですよ、実は。で、なんでだろうって、私は不動産もやってたし、デベロッパーもいたし、不動産屋でこう地上げではないんですけど、土地を買い上げるのでずっと東京中歩いたこともあるし、不動産仲介実際にそのままどっかの会社に勤めたことはないんですけれども、不動産のじゃなくて、その時工務店の仲介会社で土地を斡旋してた時もあるので、その不動産屋さんの頭でいくと、建物って何でもいいんだよって話、非常にドライなんですよ。別になんか珪藻土で塗った方がいいですよとか、無垢の床が大事ですよってないんですよね。
ないですね。
面白いですよね。
そうですね。
キッチンは普通がいいんですよね。何かこだわったことは必要ないとかっていうところを見ると、これちょっと厳しい意見最初に言いますね。最初に言うと、このじゃあキッチンって多分システムキッチンに比べると高いと思うんですよね。
はいはいはいはい。
なんでこれを入れたんですかね。
僕らはどちらかというと、キッチンっていうのは、作れるんだよっていう発想を知ってもらうっていう。
なるほど。
だからキッチンってシステムで買うものっていうイメージがあるんだけど、僕らは大工を育てたり、やっぱり職人を扱う仕事なので、やっぱ人の技術で物が出来上がる。で、中にはその高さが合わないとか、自分の好みの形が合わないって思ってる方がいるんだけど、それはできないもんだって思ってる。なんかそういう発想をこう打開する、そんなきっかけになったらなって。
なるほど。
はい。
建築でいうと、これこういうふうに自由に作れるっていう発想って、多分一般のユーザーの方は、注文住宅を建てるときに自由間取りが必要だとか、自分なりの家が欲しいっていうところで多分注文住宅建てると思うんですよね。でそれ注文住宅いらないよっていう動画を上げたことがあって、その思いは単純なんです。不動産価値には反映しないからってことなんですけれども、ここから結構大事なというか、私が随分反省したところがあって、 それ人生で面白みがなくなっちゃうんだなっていうところはあるんですね。だから注文住宅で建てる意味がなくなっちゃう、
うん
うん、だったら建て売り買えばいいじゃんっていう話になるんですが、そうすると建て売りのレベルが低い、
うんうん、
不動産価値として低いっていうのは施工のレベルが低いっていうのがあるんですよ、
うんうん、
断熱性能だったり、うんうんうん、耐震性能だったり、ここら辺、例えば岡庭建設さんは建て売りもしてるんですか、
うん、やってますね、
はい、その時にはどういうような性能を持たせるとか、なんかコンセプトってあるんですか。
僕らはすごく不器用なんですね。不器用なので、うん、
はい、
建て売りでも、もう注文と同じなんですね、うん、だから大きくは変わらないんだけど、うん、まあ、強いて言えばその中で選べるものの範囲は少し変わっ狭くなるっていう、例えばキッチンはこの幅で選ぶとかってあるかもしれないです、うん、ただ土地建物でやることが多いので、
うん、
最初にこの土地で建てたい、私は買いたいと思う人は、うん、そこで分譲なんだけどオリジナルプランで作ってあげるんですね。
これなんですよ、はい、これが注文住宅を建てる地域工務店の必要性なんですよね、
うんうん、そうですね、
こういうキッチンを作れる工務店が地域にないと、うんうん、結局本来の資産価値が残る家が作れなくなっていくっていうのを分かったっていうと、
うんうん、
注文住宅が
い
らないんではなくて、はいはい、その技術を上げる必要性があるっていうところなんですね。
で、僕らは先ほど言った通り、こう自分たちでワンストップでこうやってるので、はい、まあ何度も話しますけど、もしその出口が来た時にはこれについて喋れるんですよね。はい、
ですよね。
は
い、で、築二十何年の家がそのままの価格で売れ
た、ね、うん、あ、そうですね。2年前に築二十年の建物を、はい、
築二十年の建物、はい、注文住宅で岡庭建設さんで作った家が、はい、
その当時の値段で、20年前の価格で、
はい、家の建設費も含めた土地の値段で売れたっていう、はいはい、
土地建物で売却できて、
これものすごいことなんですよ、
うん、
一般的に20年っていうとほぼ建物の資産価値なくなっちゃって土地値だけで売られちゃうっていうのが、うん、建物の価値が
持てた、うん、そうですね、
それはどういう経緯で持てたんですか。
まずユーザーさんがこう売られるという話があって、はい、で、まあ、ある一定のその何て言うんですかね、きれいにしなきゃいけないところと性能上げなきゃいけないところを変えて、うん、でいずれにしても我々がずっと手をかけてメンテナンスをしてきているので、うん、まあ、そういった形で手を入れて売却をするときに、はい、でやっぱりいろいろ皆さんこう見られないわけじゃないですか、はい、でやっぱりそのうちはその岡庭不動産という不動産の人間も、うん、この7、8年でだいぶ勉強しましたから、うん、やっぱりその付加価値を伝えることができる、はい、やっぱりこの不動産売買ってこれからその価値をどう伝えるかだと思うんですね、
うんうんうん、
だからただ単に物件とか相場だとか築年数だけで今までやってきてるけど、うんうん、僕たち建築やってる人間と一緒でそこにその建物の価値をちゃんとつけて売却すれば、
うんうん、
ちゃんとですね、その価値がちゃんと価格に乗って反映されて買ってくれる人がいるんだ、
うん、そうなんです、うん、ここは重要で、このその築20年の建物の価値をしっかりと伝えられた人がいたってことですよね、
うんうんうん、そうなんです。
だからそれは同じ建て売りで横に建てた築20年と価値が違うんだよっていうのがちゃんと伝えられたってことですね。
そうですね、
性能も高いし、うんうん、当然岡庭建設さんの施工でしっかりと作った家だっていうのが理解できて、うん、その価値を認められたってことですね。
そうですね、
うん、だこれってすごい大事なことなのに、
うん、
世の中のですね、地域工務店さんはほとんどそのことをしようとしないのが、
うん、
私はいつも不安で、
うん、
自分も、ワンストップで作るっていうことを10年前に会社を作ったんです、うんうんうん、不動産があってインスペクションができて、
うんうん、
設計事務所があって建設がある、うん、この繰り返しができるようにっていう会社を作ろうとしたんですけど、
うんうん
う
ん、
そういう会社を持ってる構想を持ってる方ってなかなか出会わないんですよ。
でもやっぱり少ないですね。うん、僕もパッとやっぱり思い浮かばないというか、うん
はい、
うん、でもやっぱり今からでもいいから、うん、先ほど話した通り自分でやるか、はい、コラボしていくか、まあ、ここに触っていくことが、はい、まあ、僕は真の家守りになっていくかなって思うし、
そうですね、
最後の出口の時に やっぱり喜ばれるんですよ、うんうん、お金として残るっていうのはすごく大きなことで、うんうん、本来そうあるべきだと思うんですけど、うんうん、やっぱりその資産が変わらなかったりとか、うんうん、減る割合が少なかったりしたら、それはもっとお客さんがこの会社に頼んでよかったって思えることだと思うんで、うんうん、今それができるのはそこのものを作る、うんうん、やっぱり工務店じゃないかなと思うんですよね。
そうなんです、うん、でそれをたまたまセミナーで聞きしまして、はいはいはい、わーと思いまして今回このコロナになってると、まあ岡庭建設さんの地域工務店の動画も上がってますけれども、ぜひ見てほしいんですが、
はい、すいません、ありがとうございます。
今回のテーマは、はい、建築と不動産、うん、で工務店が不動産知識をしっかりつけないといけないよっていう話なんです、うん、これ大々的には言えなかったんです、怖くて。
あ、そう
ね、はい、うん、まあ、私はワンストップでずっとやってたんです、うんうんうんうん、でもそれをやろうっていう方がいないし、うん、だいたいこういうふうに取材に行って聞くんですけども、じゃあこの家って20年後いくらで売れますかって聞くと、大体、うんうん、そんなの知らないよってなってしまう方が多いと。いや、それだったら家作ってると辛くないですかって、私はそれが辛くて辛くてしょうがなくて、じゃあ自分で何とか価値を持たせるべきにためにインスペクションできるような、で価値を創生できるような、じゃあ鶏が先か卵が先かって状態で、うん、今の日本の木造の戸建ては築20年から30年すると結構傷んでるんですね、うんうん、傷んでるから価値がなかったんです。でもこれから作るしっかりとした家は20年30年経っても、ご覧の今回このモデルハウス来たように全く構造的に傷んでないんです。あとはリモデルって言って、簡単な自分たちに合った水回りを作ったりっていうのをして、自分たちの住みやすい家に変えていくっていう住まい方っていうのが、もう地区でいうと100年以上続くはずなんですよ、
うんうん、今やっぱり本当にね、建物の性能が高くなってますから、はい、本当にしっかりメンテしていけば長く使えるんでね。
そうですね、はい、
本当そうですね。
メンテナンス費用っていうのも当然かかるんですけれども、うんうんうん、それもまあ、外壁も何を選ぶっていうのは新築の時に慎重に選ぶべきだなと思っていて、まあ今の築20年というか20年前の家ってモルタルが圧倒的だったじゃないですか。
良かったですね。
あれがちょっときついなってとこは、まあモルタルだけじゃなくていろんな素材もあるんですけども、モルタルで吹き付けの塗装っていうのは一番お金かかるっていうところがあって、まあ、それは最近サイディングになっていって、サイディングもだいぶ強くなりましたよね、
うん、そうですね、うん、だから昔はこう湿式って言ってね、塗るものが多くて、はい、で当然その時代時代にやっぱり建材があって、はい、でもその建材の枠がある程度決まってましたから、そうですね、そういうもので主流になってきて、まあ、時代の進化とともにね、今の時代のようにいろんなものが出てきて多様性が出てくるんだと思うんですよね。やっぱりその時代時代のものから今あるものでどうやれるかっていうことと、はい、やっぱり外壁にしても後でどう直すのかとか、ね、はい、そういったところを見せながら選定するって重要ですよね。
そうですよね、うん、だからこの家のコンディションって作り手が一番知ってるんです、
うん、いや本当そう
ですね、作り手が一番知ってて、じゃあそのモルタルの施工の悪い、うん、メンテナンスの悪い家はどうなってるかっていうと、うんうん、モルタルの中から窓とかに雨水が侵入して、うんうん、そこら辺の壁が腐ってるんですね、
うんうん、そうですね、うん、
で悪いとシロアリがそこで食われて、うん、構造材が傷んでるという状況になった家が今現在の築20年30年の家なんですよね、うん、で今後はそれは随分改善するんですけども、
う
ん、
そうですね、
今まで築 20年30年で資産価値ゼロだよっていう習慣があった日本が先にその価値を見出していくか、卵になっていくのか、うんうん、不動産価値が上がった状態を買うのか、下がった状態で後で資産価値が上げられるのか、どっちかなっていうところがあるんです、うんうんうん、ずっとその習慣が続くと、うん、我々新築で一生懸命作った家も20年後には同じような運命をたどる可能性がある、うん、30年で壊されてしまうっていうところになっていくのか、うんうんうん、これが、まあ、長期有料住宅ってのは基本90年ぐらいは持つよっていう作り方をしてるはずなので、うんうんうんうん、家がそのまま持っていくのかどうなっていくでしょう、
まあ、
これが一番難しい話なんですけど、
う
ん、
まあそうですね、まあ、とにかく今の建物はもう 長く使えるわけじゃないですか、はい、で長期の認定があるなしでもそれ一定の手法があってできていて、で特に長期留住宅で建築する方が維持管理が義務になってきますから、うん、まあ、先ほどおっしゃってた90年ほっといて持つわけではなくて、やっぱり維持管理、うん、
維持管理が大事
です、ね、これが一番重要で、はい、何を言っても維持管理だと思うんですね、うん、だから当然時には風邪もひくと思うんで、うん、その風邪ひいた時に風邪薬が飲めるようなね、うん、そういうことをしていきながら長く持たしていく、うん、でそのせっかく健康でいることを健康だって言えないままに、うん、不健康ですねじゃないですけど、そういう価値になってしまったらこれ絶対意味がないので、うん、これをちゃんと伝える時代を作っていかなきゃいけないなって、
そうなんです、うん、それをずっと何か作れないのかなと思ったらもうできていたっていうところ、
まあまあ、 自社レベルですけどね、、はいはい、でもそういう結果がいくつもあるので、うん、やはりちゃんと価値を伝えていく、うん、やってきたことを伝える、うん、それからその後の我々がちゃんとその後も一緒に守っていくというですね、うん、安心感を伝える、うん、やっぱりこういったことでその価値として評価していただけることがあるので、うん、やっぱりその時代を作っていく必要性はあると思いますね、
うん、まあ、今はニッチな状況なんですよね、うんうんうん、工務店が不動産をしっかり見ていこうっていう、うんうん、まあ、もしかそれは不動産を持たなくてもいいんですよね、うんうん、サポートがいればいい
と思います
ので、そういう業態にしていこうっていうのは非常にニッチなんですけども、うんうん、まあ、池田さんも YouTube やってるので、うん、ぜひそれを少しずついろんな方を呼んで動画をコラボし合いながら、そういう情報を一般の方に理解していただいて、さらにそれは工務店の方も参加していただいて、そういうなんか機運が高まってくるといいなって思って、
そうですね、うん、でもこれはいろんな入り口があると思いますから、うん、中古からリノベしてその家守りに入ってっていうね、うん、でそれもやっぱりその価値をどう伝えていくかってことも出てくるかもしれないし、うん、土地探しっていうところもあるかもしれない、僕も土地探しの時は土地一緒に見に行って、うん、それでどういう建物が作れるかとか、うん、まあ、どういう今後のね在り方になるかっていうこともちゃんとお話しながら土地選びしていくので、うん、そこすごく重要かな。
そうですね、工務店も大事だし、今再販業者さんとか、うん、まあ、中古を仕入れてリノベーションする方もいるし、うんうんうん、まあ、土地を仕入れて建て売りをする方も、うんうん、もういい加減これカットにしますけどのが作る建て売りはもう建ててほしくないんですよ逆に価値をどんどん落としていくじゃないですか、うんうんうん、日本全体の、
うんうんうん、
まあ、しっかりとした工務店さんが分譲住宅をしていくとかリノベーションで再販していく、うん、もしくは住んでる方のリノベーションを価値を上げるためにリノベーションしていくっていう知識を持っていけるような、うん、なんか勉強会ができるような、
うんうんうん、
これ設計も非常に大事なんですよ、
うん、
これから新築を設計する方もその間取り一つで価値が変わる可能性が実はあって、やっぱり25年前の間取りから変わっていっちゃう、それを普遍的な間取りになんとかできないかっていう構想をしていかないと、なかなかね、リノベーションが毎回巨大な額かかってくると、私で言うと今の家でも30年問題っていつも言っていて、30年に莫大な費用かかるんですよ、適正に修繕していくと、
うんうんうん、
これを何とかしていかないと、うん、結局30年で終わっちゃう、
うんうんうん、
ハウスメーカーみたいに30年のメンテでメンテナンスもして保証もするっていうような今売り方をしていますけれども、うん、あれ30年後以降はあんまり実は考えてないんじゃないかなっていう思いがあって、
うんうんうん
うん、要は産業としては建て替えないと成立しなくなってしまうっていう、
うん
う
ん
う
ん、
ちょっと闇の部分も実はあるんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
で、まあ、お医者さんも歯医者さんもそうなんだけど、虫歯にならない水が出来上がったら歯医者さん自体歯を治すっていう仕事なんだけど職を失う、
うん
う
ん、
で家はずっと持つっていう家を作り始めたとしたら作る手がいなくなってくる、必要になくなってくるから、
うんうんうん、
そこをなくさないようにしたいっていうのも分からずもないっていうところもあるんですよ。それはどう思いますこれ結構難しい話ですね、哲学的な、
まあね、難しいな、でもそれはね
だから、そのために なんで地域工務店が大事かって私ずっと訴えてるのは、うんうんうん、家を守るっていう仕事、
まあそうですね、
と、
う
ん、そこを出口入り口をどんどん作っていけるっていうのが、うんうんうん、本来の地域工務店の仕事になっていく、うん、主の仕事になっていく、うんうん、 新築なんかめったに作んないよ、うん、ほとんどはリモデルをしていったりとか、その出口で不動産をしていくっていうのが、うん、地域工務店の多分最終的な役割になっていくんじゃないかなと思ったんです、
うんうんうん、でもまあ僕らはそう思ってやってるんですよね。
だからそれがあまりにも少ないですよね、はい、それ言うと、はい、いや俺は家作りたいよってなっちゃう、
うんうんうん、なのでやっぱり作った後どうなるのっていうことだと思うんですね、うん、で僕らはやっぱりずっとそのユーザーさんと付き合っていかなきゃいけないし、うん、でもしかしたら事業継承した後に今度その家をうちの会社で守っていかなきゃいけないし、やっぱりそこはずっと永続して続いていくので、うんうん、やっぱりそこの関わりがずっとあるんだよっていう、うん、やっぱここの見え方っていうんですかね、うん、まだ建築としての見方の方が工務店ってやっぱり多いと思うんで、
そうですね、う
ん、なので、まあ、今後はいわゆるこう作るだけじゃなくて、うん、良質なストックが増えていく中で、既存住宅を利用していく、うん、それからその売買が動いていくっていうこともこの先の時代は絶対的に増えてくると思うので、ある意味今後はそういうことを知っておく必要性もあるかなと思いましたよね。
そうですよね、
うん、
だからそこら辺の、まあ、勉強がてら少し、うん、はい、動画を作って一緒に行けたらなと思ってます。はい、
そうですね、はい、なんかうまくそこがね社会が良くなるお話であれば、
そうですね、
はい、していきたいなと思いますので、はいはい、
じゃあもう今回これで終わるんですけど、また継続的にこの、はい、池田隊長と楽寿元橋の不動産工務店談義みたいな形を、はい、取っていこう
か。なんかいろんな人連れてきましょうじゃあ。
ね、
はい、
そう。
はい。
そうすると、うん、すごく面白いと思う、うん。これはなかなかやらない、うん、から家作りだけではなくて、うん、もう家作りする人も見るし、うん、家に実際住んでる人も、うん、買う方も、うん、マンションに住んでる方も見てほしい動画になっていくと思うんで、
うん
うん
う
ん。じゃあ、次回ぜひプレイスコーポレーションの浜田さんと、うん、まあ JBN のJBN って言っていいのかな、うん、青木工務店の青木さんを招いて、
うん、ぜひぜひ
第2回っていうの
を、はいはい、もう最近青木のてっちゃんと毎日のようにメッセージやり取りしてるぐらい
ですか、
はい、
じゃあちょっと誘ってみてください、
うん、2013年ちょっともう一度振り返るじゃないけど、
浜田さん誘ってみます。
あ、そうです、うん、ぜひそれやりましょう、
はい
はい、
それではよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
誘ってるけど大丈夫
もうね、元橋さんが、ね、そこにねマスコットって矢印入れてくれる。どうしよう。腰我々のなんちゃって YouTube よくできてますって。